は、あなたの、あなたの目を開かせようとしていらっしゃいます。目を覚まさせようとなさっています。私たちは信仰の目を与えられました。信仰の目をいただきました。その目は見ることができるんです。神様の世界を、神の国を見ることができるようにしてくださったんです。けど私たちはいつも違う世界を見ています。それは今私たちが生きている、私たちが現実と呼んでいるその世界を見ているんです。ずっとその世界を見つめています。そして私たちは言うんです。これが現実だ、そしてこれが現実だっていうことはもうある意味それしかないのだ、今目の前に見えていることが全てだ、そういうふうに私たちは知らない間に思い込んでいるんですね。いや、思い込んでいるというより思い込まされているんです。あなたが今見ているこの世界が、あなたが見ている見えているものが全てなんだ。だからどうにもならないんだ。でも私たちは神の国を、神の世界を見ることができるようにしていただいた者たちです。目が開かれた、見えないものが見えるものにされた者たちなんです。見えないものが見えるものにされたっていうと2つの意味があります。それは一つは今私たちがこの肉眼でこの視覚で捉えることができないものがあるというふうに受け止められるようになったということ。でもそれだけじゃなくて、目が見えないものが見えるようになったということ、むしろそちらの方が私たちの現実を言い当てているかもしれません。私たちは見えなかったんです。盲目だったんです。本来見えるべきものが見えなくなっていたんです。人は神を見ることができるように 神の国を見ることができるように作られた者たちですね。けれどいつの間にやら知らない間にそれが見えなくなってしまっていたんですよね。その目を開いてくださったんです、イエス様ね。私たちの目を開いてくださったんです。神の国を見るように、見えるようにしてくださったんですね。今日私たちは神の国を見上げるんです。礼拝というのはまさにそれをこう見上げる時でしょう。それを思い起こす時でしょう。一週間は本当に私たちが現実と呼んでいるものを一生懸命見て、その見えるものにこう右往左往しながらそこに埋もれて生きてきたんですね。けれどここに来るときにそこから脱出してっていうんでしょう、ある意味神様がそこから救い出してくださって引き上げてくださって、そこではない世界に置いてくださった。救われるということは古い世界から引き上げられて新しい広い場所に置かれるという、そういう意味があるんですね。広いところに新たに置かれるっていうことは救いという言葉が表すその意味の中にあるんです。狭い狭い、もう私たちが目の前に見ているこれが全てだ、これが現実だと思っている、そんなところから広いところに移されて新しい世界に生きるものとなって、今日神様はあなたのことを本当に祝福しておられる。今日だけじゃない、ずっとあなたを祝福し、あなたを支え生かし続けてくださっています。それをもう一度私たちは思い起こすんですね。そして新しい力をここでまたいただこうとしているんです。今9月になってね、少し朝晩は少し和らいだでしょうかね、季節が。なんとなく寝やすくなったかなっていう感じがしますけれども、今年の夏も厳しかったですよね。もうエアコン入れないともう本当に寝れないような、そんな日々が続きました。少しはこう眠れるようになってきましたけどもね、ある日というかつい先日ですけども、朝起きたらうちの奥様がね、今日はいますけどもいつもいない時にいますけど今日はいる時にちょっと朝こうとつとつとこう私に語りかけてくるんです、ね、私ね寝れなかったんだって言うんですね。眠れなかったんだでね、寝れなくて本当にもう起きなきゃ、朝ちゃんと起きなきゃいけない、眠れなくて大変だったって言うんですよ。それで大変だねって言ったらね、眠れなくてもう本当に眠れなかった、やっと寝れるかなと思ったらね、蹴飛ばす人がいる誰か分かりますよねってか僕とは言わないんですよだけど隣に寝てるのは私しかいないんだけど蹴飛ばす人が で寝れなくて、もう寝れなくてやっと皆さん近くになって、あやっと寝れるようになって、あ寝れるってなった時に大きないびきが聞こえてもう寝れなかったのよってなことを言われてね、あそう大変だったねっていうそれじゃ何も言いませんよねわざとやってるわけじゃないんで何とも言えないわけですけど、まあとにかく寝れないって、寝れないってね大変です。眠れの夜を過ごすっていうのは本当に大変なことですよ。眠れない夜ほどね、この早く朝が来ないかと思う時ありますよね。早く寝なきゃいけないと思いながらも、どうせ寝れないんだったら早く、ね、今のこの元気なうちに朝が来てくれればなんとかなるって言って中途半端に寝ちゃったらね、もうなんかもうね、もうどこにいるか分かんないような感じになっちゃいますからね。もう早く朝が来ないだろうかってなことを思うわけですよね。夜明けを待つっていうのはね、決して楽しいことじゃないですよね。夜が明けるのを待つ、もちろんね、朝の日の出を見ようって言って待ってるんだったらまだ少しはねワクワクした気持ちもあるだろうと思うんだけれども夜明けを待つということは、早くこの夜が過ぎ去らないだろうかっていうふうに思っているということなんですね。早くこの闇が明けないだろうか、そんな風に思っているということです。どうしてこんな闇が真っ暗なこの真先が見えないっていうんでしょうか、そんな日々が続くんだろうか、いつまでこのことを続けなければならないんだろうか、いつまで続くんだろうかっていうことを思いながら過ごすということです。主よ、深い淵から、深い淵の底からあなたに叫びます。我が主よ、私の声を聞いてください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。主よ、私の声を聞いてください。聞いてください、叫ぶ。先日スーパーにお買い物に行きまして、そうしたらどこからともなく子供が泣く声が聞こえた。ワンワン泣いてるんです。よく耳を傾けてみると、あれ買ってくれって言って泣いてるんですよね。買ってくれ、何が欲しいって泣いてるんですね。ワンワン泣いてるんです。もうなんていうか、どっかから聞こえるんですよ。いわゆるどこで泣いてるかは分からないんです。まあそれを確かめようともしなかったわけですけども、なんか泣き叫んでこう響いてるわけです、スーパーの中でね、ワンワンってね。ああ親も大変だなと思いながらそれを聞いてましたけども、でもふっとこう振り返ってね、 いつの間にか私たちは叫ばなくなったなっていうふうに思ったんですよね。知らない間に私たちは叫ばなくなったな。あれ買ってくれ、これ買ってくれ、あれしてくれ、これしてくれなんてことを言わなくなった。まあ、そこそこなんていうか自分で変えたりもするし、なんかね自分でできるようになってるからそんなこと言わなくても済むようになったっていうこともあるから言わなくなったんだろうけど、なんか分別がついたっていうんでしょうかね。そんな風に言ったらみっともないとか、そんな風に言ったってどうしようもないとか、いろんなことをこう思いながらだんだん私たちは何にも言わなくなってしまってね、いる。そんな中で知らない間に期待をするとか信頼をするということもどこかでこう薄れていってしまっているところがあるのかなっていうことを思ったりするんですね。もう期待しないんです。もうどうせダメだろう、多分子供もどうせダメだろうと思ったら泣かないですよきっと。もうどうせ買ってもらえないだろうと思ってね、思ったらやっぱり泣かないでしょうね。私も泣いた口ですから泣いただけじゃなくて座り込みもよく行いました。スーパーの前だとかデパートに行ったりしてね、欲しいおもちゃがあって座り込みを観光しましたけどね、まあ物の見事にやられましたけどね、買ってもらったことありません。また今度ねっていうこの不思議な言葉に大体また今度ねっていうのはその今度は来ないんですけども、でもこっちは今度が来ると思ってね、その時は我慢するんですけどね、どうも経験上なんかその今度というのは常に繰り返されるコントだって思ったりするんですが、まあそんなこんなしながら知らない間にも叫びもしなければ何もしなくなるっていうか、諦めが入ってくるっていうことになってしまう。でも同時にそれはどこかで信頼っていうものも薄れていっているのだろう。まあ、そんな中で私たちはこの詩編なんかを読んでいくと、今日の詩編まさに叫びが出てくるんですよね。叫んでるんです。だからこれはやっぱりあんまり優しく読んじゃいけないんだろうなっていうのを思ったりはするんですね。叫ばなきゃ、だって叫んでるんですからね。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。まあ、この新改訳聖書は呼び求めますっていうふうに訳しているんですけどもね、別の訳で見ると叫びますっていうふうに翻訳されている聖書もあるわけです。だからそういうニュアンスがあるわけですね。ただ読んでるんじゃないんです、叫んでるんです。本当にもうその名を主よってお父さんお母さんっていうふうに叫んでいるんですね。こんなシーンを読むと何かこう心に慰めを感じる時があります。心に染みてくる時があります。私が苦しんだり暗闇や深い口にそのどん底にいるように感じる時に 私たちはね、生きているといろんな苦しみが襲ってきますから、毎日毎日重荷があるわけですよね。身も心も休まる時がないっていうことがあります。安らぐのは唯一眠ってる時だけだ、ね、寝てる時はもう全て忘れられるからいいんだってね。その眠りを妨げられたらそれやっぱりねなんか言いたくなりますよね皆さん同情してあげてください私はそんなことを全く思いもせずに眠っていたわけですから。主に叫ぶ、父なる神、御子イエス様に向かって、この聖霊なる神の取りなしの中で、だけど叫んでも叫んでも状況が簡単には変わらない。祈っても嘆いても、主よ、深い淵の底からあなたに叫びます。我が主よ、私の声を聞いてください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。このシーンは都に昇る歌という表題がついているんですね。それはエルサレムの神殿に登っていく時に歌う歌だったということでしょう。神殿に向かって旅をする時の歌、旅と共に歌われる歌、神とお会いする旅の途上で歌われる、人々は神とお会いするために、そしてその中で罪の許し、祝福を受けるために旅をしたんですよね。神殿に向かって旅をするってそういうことです。そこで罪の許しをいただき、そして神との関係、もう一度その命を吹き返して、神の祝福の声を聞いて、そしてまた帰っていくということを人々は繰り返していたわけです。これは今に例えれば私たちのこの礼拝というのはまさにそういうことでしょう。毎週毎週この神の宮に、礼拝堂に集まるということは、その旅をしているということでしょう。あると思います。長距離であり短い距離であれね、私たちはいろんな思いを携えながらここにやってくるんですね。日常生活のいろんなことを持ちながらここにやってくるんです。そしてそこで神のお会いするんです。そしてこれはさらに広く見れば私たちの人生そのものだっていうふうに言うことができるでしょう。私たちの人生は旅なんです。神様とお会いするための旅だって、そんな風に言うことができるんじゃないでしょうかね。旅というのはいつも途上にあります。未完を抱える、みかんじゃないんですよとりあえず言っておこうと思いますそんなふうに思ってないと思いますけど、日本語って難しい、時々ねみかんって言ったらね、同じ言葉ですから、 でも民とみかんってつきものでしょ最近そんなことないの夏の旅だと冷凍みかんとかって買ってるじゃないですかでもねそういうみかんじゃなくて、みかんじゃなくてみかんです、完成してないっていう、それを抱えながら生きるっていうことです。そして旅というのはいつも憧れがあります、乾きがあります、まだなっていないっていう、そんな部分を持ちながらです。人生の旅のゴールは神様とお会いすることです。そして神と共に生きるということ、私たちは神とお会いしたときに人生の完成を見る、魂の安らぎを得る。私たちはその旅の途上にいます。このゴールを完全に味わったことがある、そういった人は未だかつて一人を除いては誰もいません。その一人とは私たちの主イエス様です。私たちは上乾きます。その魂は深い淵の底を味わって嘆き叫ぶです。けれどそこから新しい泉が湧き出てくるということを、この詩編は私たちに語ろうとしているんです。深い淵の底から泉が湧いてくるんです。私は主を望みます、私の魂は望みます、主の言葉を待ち望みます。私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を、夜回りが朝を待つにも増して、これ今私が読んでるのは教会訳という新しい翻訳の聖書なんです。ちょっとニュアンスが変わります。夜明けという朝というふうになってたりね。死を待ち望む、暗い夜が明けるように、そして闇が光にとって変わられるように、主の慰めの神の、喜びと生きる希望の源たるお方、すべての私たちの暗い闇の罪や過ちを許して新しい人生を歩ませてくださるお方、私たちは自分で自分の人生を新しくすることはできないんです。なんとか頑張って自分でなんとか新しくやろうって言ってできないんです。この内側から勇気や希望を湧き立たせようって、どんなに私たちが何か心がけを変えてみたって、そんなことでは出てこないんです。夜回りがひたすら夜の闇の中でロークしなければならないように、私たちはロークする、嘆き叫ぶ、夜が明け朝が来るのを、 けれど朝は必ず来るんです。その夜が明ける時がもう来ようとしている。夜が明けようとしていると、イエス様が来てくださったんですね。イエス様は明けの明星だって言われているんです。明けの明星です。夜明けを告げる星です。それを見れば、ああ夜明けが近い、イエス様が来てくださったんです。イエス様が私たちの深い淵の底に降りてきてくださったんです。イエス様が人となってこの世界に来てくださったっていうことは、私たちのこの深い深い、私たちが叫ぶしかないこの深い淵の底にイエス様が来てくださったということなんです。イエス様は高いところからそれを見下ろして大変だねって言ってるんじゃないんです。深い淵の底も私たちが立ってるその足元にイエス様は来てくださったんです。深い底に降りてこられて、そこで私たちを支えておられるんです。そしてそこでよみがえってくださったんです。イエス様はこの深い淵の底でよみがえってくださったんです。主が生きていらっしゃるのはこの深い淵の底で、主は生きておられる。夜明け前は闇を一番深く感じるかもしれない。けれど朝が来ている。イエス様が夜明けの光になってくださった。まあ本当はね、さっさと開けてくれりゃいいと思ってるんですけどね。でしょ。夜は開けてくれて、もうまっぴくぱになってくれりゃいいなって思うんだけども、でもそうではない。これは私たちにとって悩ましいことではあります。どうして夜は開けないんだろうかって思うことがたくさんあります。私たちの目はそういう闇をいつも見ていますから。けれど主は今日私たちに言うんです。この支援を通して私たちに語るんです。イエス様がいる。この苦しみの深い淵の底で主がおられる。主がそこに生きてくださる。そしてあなたたちにこの嘆きの支援、これを旅の途上の歌として歌わせてくださる。そう、この詩編は共に歌う詩編なんです。一人の告白のように聞こえるかもしれませんが、一度私が読みますね。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、 あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち会いましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。一人の告白から始まる一瞬、私はけれども途中から変わるんです。この私はがどこに向かっているんだろうかって、皆さん考えてみてほしいんです。私はって誰に向かっているんだろうか。もちろん最初は主に向かっているんです。けれども途中からこれ私はこう入り混じってきているように思うんですね。ただ主にだけでなくて周りの仲間たちに向かって、私は主を待つ、私は主を待つ、そして最後にはイスラエルよってなるんです。仲間たちよ、主を待て、みんなで主を待とう、そういうふうに歌が変わっていくんです。一緒に歌おう。教会というのは嘆きの歌を共にするところ、一緒に嘆くことができる場所、そして一緒に見上げて待とうって言える場所だと、そう思います。そうでなかったら教会はつらい場所になります。私はうまくいってますっていうことだけが教会で語られるようになったら、うまくいってる人しか集まれない場所になってしまいます。その途上にあってまだまだ解決しない、どうしたらいいんだろうかって思いながら主を待とうって言える場所が教会です。そしてそれが神の国だと私はそう信じるんです。この詩編は私たちに嘆きの歌を歌わせようとしています。どうやったら嘆きから解放されるかっていうことを教えようとはしていません。こうしたら嘆かなくて済むんですよなんてことは言わないんです。むしろ嘆け、みんなで一緒に嘆こう、そしてみんなで一緒に言おう、私は主を待つ、私は主を待つ。そう、私たちが見ている世界はもう何の望みもないと思える時があります。自分の中にも望みがない、周りの人間にも望みがないと思える時があるんです。けれど私たちはそこからもう一つの世界に目を向けることができるように見えるものとされました。目が開かれました。神の国です。主を待て、イスラエルの主を待て。 夜明けを待ちながら歌を歌っていきましょう。お祈りします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ちましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。主イエスキリストのお名前で祈ります。
アーメン。お立ち